さん、
こんばんは。2022年12月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって、十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2022年12月、今年最後のゴスペルアワーです。毎年12月のゴスペルアワーはクリスマスのお話を紹介しています。
はい、今日のゴスペルアワーは、キリストと幸せの王子というテーマでお届けします。
幸せの王子というお話は、アイルランド出身のオスカー・ワイルドが1888年34歳の時に発表した短編小説ですね。
はい、日本ではここ最近30年の間だけでも25人の人によって翻訳出版されている有名なお話です。
今は学校の教科書でも紹介されているお話みたいですので、多くの方がこのお話の内容は覚えておられると思います。今日は幸せの王子のお話のあらすじを簡単にご紹介したいと思います。
ある小さな町に、その町を一望できる銅像が立っていました。その像は全身が金箔で覆われ、目にはサファイア、腰の剣にはルビーがあしらわれた、それはそれは立派な銅像でした。
人々はこの像を幸せの王子と呼んでいました。夏が終わり、秋も過ぎる頃、仲間とはぐれた一羽のツバメが、暖かな南の国に向かって急いでいました。ちょうどこの町に差し掛かった時、少し休もうとこの銅像の足元に降り立ちました。
夜になりました。雨がツバメに当たりました。あれ、おかしいな。空は晴れているのに。ふと見上げると、王子の頬を伝って涙が流れ落ちています。
はい、お話の続きは今日の最初の賛美の後にお届けします。今日の最初の歌は賛美歌103番です。
それではどうぞお聴きください。 賛美歌103番をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、キリストと幸せの王子というテーマでお届けしています。
ツバメがふと見上げると、王子の頬を伝って涙が流れ落ちています。
どうかしましたか？ツバメが聞くと、王子は答えました。
こうしてここに立っていると、町のあちらこちらに悲しんでいる人たちが見えて、泣かずにはおられないんだよ。そしてツバメにお願いしました。ずっと向こうの路地に小さい家がある。そこの子供が病気で薬も買えないほど貧しいんだが、私の剣にあるルビーをその家に届けてもらえないか。
ツバメはルビーをその家に届けました。
次の日、南の国に旅立つために別れを告げに来たツバメに、王子は再び言いました。もう一晩私の使いをしてくれないか。私の目のサファイアをある家に届けてほしいんだ。
ツバメは仕方なく引き受けました。
そしてその次の日にも、もう片方の目のサファイアをあそこでマッチを落として泣いているかわいそうな少女に届けてくれないだろうかと頼みました。
ツバメは言いました。王子様、それはダメです。そんなことをすれば、あなたは目が見えなくなってしまいます。
王子は答えました。わかっている。でもそうしてほしいのだ。ツバメはサファイアを娘に届けに行きました。
そして戻ってきたツバメに王子は言いました。
ありがとうツバメくん。急いで南の国にお行き。もう冬がそこまで来ているから。でもツバメは言いました。
いいえ王子様、私はあなたのそばにいることにします。そしてあなたの目になろうと決めました。
はい、それではここで今日の2曲目の歌をお届けします。賛美歌111番です。
どうぞお聴きください。
賛美歌111番をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはキリストと幸せの王子というテーマでお届けしています。
その日からツバメは町のあちらこちらに行っては、その日どんなことがあったかを王子に知らせました。それを聞いて王子は、私の体の菌を剥がしてその人たちに届けてくれないかとツバメに言いました。
ツバメは一枚また一枚と金箔を剥がしては困っている人や貧しい人のもとに届けに行きました。幸せの王子は輝きを失い、どんどんみすぼらしくなっていきました。そしてそれに反するように、町の人たちには笑顔が戻り、通りの子どもたちには元気な声が戻ってきました。
冷たい冷たい雪が降り始めた夜、ツバメはいよいよ自分の命の終わりの日が来たことを知り、最後の力を振り絞って王子の肩に止まり、王子に別れを告げました。そしてそっと王子に口づけをして、息絶えて王子の足元に落ちてしまいました。その瞬間、王子の心臓がパチッと音を立てて割れました。
町の人たちは何も知りませんでした。何もかも失った幸せの王子を見て、なんてみすぼらしい像だ、こんなものは何の役にも立たない、そう言って銅像を炉に投げ込んで溶かしてしまいました。
しかし王子の割れた心臓だけは溶けずに残ったのです。工場長は不思議に思いながらも、それをゴミために投げ捨てました。
そこにはツバメも捨てられていました。
それでは今日の3曲目の歌をお届けします。賛美歌第2編219番です。
それではお聴きください。
さやかに星はきらめ、馬舟に
賛美歌第2編219番をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはキリストと幸せの王子というテーマでお届けしています。
幸せの王子のお話の最後にはどんな言葉が書かれていると思いますか？神様は天使に言いました。この町で最も尊いものを2つ持ってきなさい。天使はゴミ溜めの中からそっと割れた王子の心臓と死んだツバメを取って静かに天に登っていきました。神様は言いました。良い選択だ。天国の庭でこの鳥は永遠に歌い続けるだろう。黄金の都でこの幸せな王子は私を称えるだろう。
クリスチャンのその彩子さんの翻訳では最後の文章は次のように翻訳されています。
お前はいいものを選んだ。私の天国の庭ではこのツバメは永遠に歌い続けるだろうし、私の黄金の町で幸せの王子はずっと私と共にいるだろう。
この物語を読むとき、多くの人の心は温められるのではないでしょうか。それはこの物語の中に自分を犠牲にしても相手のことを思う、いわゆる自己犠牲の愛を見出すことができるからだと思います。
実はこの物語の幸福の王子にはモデルがあります。それはイエス・キリストです。イエス様はご自分の持っているすべてのものをことごとく捨てられた方です。神の在り方を捨てられました。仕えられることを捨て、ユダヤ人の王であることを捨て、ゆっくり休める場所を捨て、あらゆる称賛を捨て、自分のための時間を捨て、時には食べることすら忘れ、そして十字架の上ではご自身の命までをも捨てられたのです。
イエス様の心には何もかも捨ててでもどうしても叶えたい一つの願いがありました。それは、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです、という十字架の上での祈りに凝縮されています。
それは、すべての人が神様の前に罪許されて永遠の命を持つことでした。究極の自己犠牲の愛がここにあふれています。
聖書の言葉、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
私たちを救うために一切のものを捨てられたイエス・キリストを神様はこの世界に与えてくださいました。実はこれこそがクリスマスを祝う本当の理由なのです。
神様は私たちが生きることに疲れたり悲しんでいたり困難や死を前に恐怖と絶望に飲み込まれているのを見て心を痛めておられます。
その苦しみから私たちを解放するためにイエス様をこの世界に送ってくださいました。そしてもしあなたがまだ神様からこのかけがえのないプレゼントを受け取っていないとするなら、神様の心は今も傷んでいるのです。もうすぐクリスマスです。神様からのプレゼントをぜひ受け取ってください。
教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今月、いや次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング「君は愛されるために生まれた」を聴きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聴いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
来年1月にまた
お耳にかかりましょう。